皆さん、こんにちは。開会前に委員及び出席説明員の皆さんにお願いがあります。発言に際してはマスクを着用していますので、マスクを自分の方に向け、正面から大きな声でゆっくりマイクを、ちょっと待って、ゆっくりしましょう。マイクを自分の方に向け、正面から大きな声でゆっくり丁寧に発言してください。またマイクにランプがついていることを確認して発言してください。本日の出席人数5名、これより建設経済委員会の開会いたします。本委員会の議席はただいまの着席のとおり議席といたします。本委員会議案審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定により出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありましたので、ご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事はお手元に配布の日程により、本会議におきまして本委員会に付託されました議案審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、議案第18号、立山市有害鳥獣焼却処理施設の設置及び管理に関する条例の制定について議題といたします。ご質疑願います。はい、2番、長谷川委員。
それでは議案第18号の質疑をさせていただきます。第5条のですね、搬入できるものの範囲というところなんですけれども、括弧1の立山市の監督の下に、鳥獣の捕獲に従ずるもの、それから立山市の職員、それから第3に、市長が必要があると認めるものということなんですけれども、これに関して一般市民が、この、施設を利用するということはできるのでしょうか。
農水産課長。
こちらの施設の目的というところにおいて、有害鳥獣の、焼却ということになりますので、基本的には従事者がメインとなります。で、一般の市民ということについてはですね、例えば今ですと、焼却清掃センターの方に持ち込まれる、例えば犬ですとか小さいものは受けられるんですけども、それ以上のものとかが、例えば市民の方がですね、有害鳥獣をお持ちになった場合はですね、そういったものは受け入れるような形になろうかと思います。以上です。
はい、2番、長谷川委員。
そういうものは受け入れられる、られない
。はい、農水課長。
そういったものは受け入れるという話になろうかと思います。
はい、はい、2番、長谷川委員。
じゃあ、承知しました。それでは受け入れられるということですね、じゃあね。はい、それから第8条のですね、市長は特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができるということになっているんですけれども、この特別の事由というのを、どのようなものを設定しているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
はい、農水課長。
そちらにつきましては、警察や千葉県から処分を依頼されたもの、県の捕獲事業でですね、捕獲されたイノシシなど、そういったもの、例えば赤毛猿の罠にかかった個体について、状況によってはですね、減免が必要になる場合があるということで考えております。以上です。
はい、2番、長谷川委員。
承知しました。はい、じゃあ、以上で終わります。
他にご質疑願います。
はい、
はい、倉田委員、3番、倉田委
員。今市長が特別な事由があると認めるときとかありましたが、第4条にも、 市長が特に必要があると認めると書いてありますけど、大体先ほどの答えと同じようなことなのでしょうか。
はい、農水
農水課長。第4条の中には処理個体の範囲ということになりますが、こちらについては例えば市外から持ち込まれるもの、市内については規定はしているわけですけれども、市外から持ち込まれるものなどでですね、千葉県が処分の要請などとかでですね、例えば極端な話を言いますと、鳥インフルによるですね、鳥獣だとか、そういったものがこういったものに該当すると思われます。以上です。
はい、3番、倉田委員。
はい、分かりました。ありがとうございました。
他にご質疑願います。はい、4番、龍崎委員。
はい、条例の文言であるとか内容については、問題なく理解しております。質疑というよりもですね、ちょっと確認をさせていただきたいんですが、この中にこう出てきます捕獲従事者ということについて、まずそもそもどのような条件でこの捕獲従事者という、ことになるのか、資格であるとか、そういう登録することが行われるのか、これについてちょっとお伺いいたします。
はい、農水産課長。
捕獲従事者につきましては、千葉県の方からですね、館山市が捕獲従事について許可を受けるわけですけれども、そちらにですね、届け出をしている方々、罠免許ですとか、そういったことを持っている方々がですね、捕獲従事者ということになります。以上です。
はい、4番、龍崎委員。
はい、そうしますと、捕獲従事者の人数とかっていうのは分かるんでしょうか。
はい、農水産課長。
すいません、手元にちょっと資料がございますので、後ほど回答させていただきます。
はい、ゆずき委員。
はい、条例に関してですので、後ほどで結構です。それでですね、捕獲従事者として、個人で、登録されていることもあろうかと思うんですが、実際にはグループ化してですね、その地域でその捕獲をしているという動きもあろうと思うんですね。そういう場合には、例えばその捕獲従事者という立場をですね、地域のその鳥獣害対策、例えばグループとして、グループとしての登録とかということは可能なんでしょうか。
はい、農水産課長。
今のグループという登録なんですけども、今、基本的には人に対して登録をされてますので、そちらについてはですね、確認はしておりませんが、そちらについては後ほど改定させていただければと思います。
はい、4番、龍崎委員。
はい、定めがあろうかと思うんですけれども、今どういうようなことについてもですね、例えば法人化するとか、NPO であるとか、そういうグループで活動することによって成果を上げるという事項が多いと思うんです、作業が多いと思うので、この捕獲従事に関してもですね、個人は代表者として誰か名を挙げるとしてもですね、そういうグループ化があればですね、このような施設の利用の際にも誰かしらそのメンバーが搬入等の従事をするというようなことで融通が利くんではないかなというところでちょっと質問させていただきました。この件については以上です。終わります。
はい、他にご質疑ありませんか。
はい、
はい、5番秋山委員。
はい、私も捕獲従事者でですね、青い腕章をつけて回るんですけれども、ちょっと確認なんです。先ほどのですね、この施設にの搬入するのは一般の人でも受け入れるということですけど、これは本当に確認なんですけど、いいんですか。
農水産課長。
そちらに入るのは、一般ということというよりはですね、連絡を受けて実際にどこに住んでるとか、例えば道路に住んでれば道路管理者が持ってくるとか、そういう話になろうかなと思います。で、一般の方っていうのは基本は捕獲従事者になってくるかなと思うんですけども、それ以外は千葉県ですとか警察の方になろうかと、そのように考えております。以上です。
はい、5番、はい、5番秋山委員。
はい、じゃあ一般ではないということですね。はい、それを確認しました。それでですね、今募集人数が
秋山さん、マイク
あの募集人数が足らないということを聞いておりますけど、いかがでしょうか。
農水産課長。
あの先今委員のおっしゃる通りですね、あの市の方でハローワークの方に募集をかけております。でその中であの今現在あの、まあ、そちらの方を実際受けたいという方が2名ほど来ております。でその中であの基本的にはこれから面談だとかやっていくわけなんですけども、その中でまずはあの、まあ、適正というかあの履歴書等の書類審査の判断とかでですね、問題がなければですね、あのそういった方を採用して、またあの全教とかでお話をさせていただいたですね、あの捕獲従事者の中から あのある程度、まあ、固まった人数でやってみたいという話があったところなんですけども、なかなかその辺がですね、あの人数が、まあ、出てこないと。何人か出てきておりますけれども、でそういった中でですね、捕獲従事者の方はですね、あと例えばその募集した方2名をですね、あの 週5日間5日間動いていただいて、その捕獲従事者についてはですね、あのその1日ですとかあのローテーションの中 で休みを取れるような形でですね、そういった形で使わせていただければと、そのように考えております。
はい、5番は秋山委員。
そうしますとですね、あの予算の中で、まあ、人件費が出ていましたね。そして10名募集とかって書いてありました。そうしますとですね、まあ、ローテーションでうまくやっていくんだと思います。で私もですね、まあ、あのイノシシを、まあね、捕獲したものはこれあのジビエにならないなという時にですね、そのイノシシをトラックに積んで持ってった。で持ってった時にはチェーンブロックかなんかでその釣ってくれるんですか。そのどういうふうに動いていくのかを教えていただきたいと思いますけども、最終的に処理まで。
はい、農水産課長。はい、
あのまずその軽トラとかであの搬入をされるかなと思います。でそういった時にですね、あの簡易クレーン等を使って計量をしてですね、でそちらをしなが計量しながらビニール袋にあの梱包します。でそちらをあのパレットに置きまして、でパレットをそのまま冷凍庫の方にあの動かして持っていくと。でそれは当日はその焼却はしませんの でその後に、まあ、個体数がたまってですね、そういった時にあのまとめてあの焼却炉の方に投入するわけですけども、パレットからそのまま出してですね、そうしましたら今度はあのマルチクレーンというようなあのクレーン、パワーリフターですね、パワーリフターというもので上に上げて、であの今度うちの方で採用させていただきます会計年度任用職員等の方々にですね、あの焼却炉の中にそのまま投入していただくというような形で、それで実際にあとはあの焼却炉 の運転をしますけれども、そちらについては自動制御になりますので、あの運転をしてからあの、まあ、焼き終わるまでそのままであの形としてはですね、全てが焼却されると。で翌日にそういった灰になったものをかき出すというような作業となります。これが大体一連の作業となります。以上です。
はい、ご案秋山委員。
そうしますと1日に何人、どうもですか、1日に何人必要なんでしょうか。
農水産課長。
農水産課長。
あの1日そちらの施設についていただく方につきましては、あの2人体制で行います。以上です。
はい、ご案秋山委員。
2人体制でやっていただいてですね、なんか お盆の時と正月は休みだけどもということで、あと朝からお昼まで搬入ということでありますけれども、そのお昼までで終わっちゃうわけじゃなくて、やっぱり燃えてる時もずっと一緒についているわけでしょ。
農水産課長。
あの今の12時半まで一応施設については開けております。でそれを超えたものについてはあの翌日の受付という話になるんですけれども、あの焼却炉については先ほど言ったように自動制御ということになりますので、基本的には焼却炉はあの、まあ、焼却時間さえセットすればですね、あの焼却温度の管理から消火まで自動で管理されます。で法的にもですね、規制がかからないということでは そういったものは問題ないということで確認しております。ただ施設側の職員が帰った後もですね、監視カメラ等を置いてですね、遠隔においてもですね、機械の状況だとかそういったものを確認する必要があると考えております。でそういったものを設置していこうということで考えております。以上です。
はい、はい、ご案秋山委員。
そうするともう 朝7時半からお昼12時半までに職員はあとはそれだけの時間で勤務ということですかね。はい、そうすると失礼な話ですけど時給いくらぐらいで募集したんですか。
はい、農水産課長。
時給については1107円だったかと思います。
1107円。
以上です。
はい、はい、秋山委員。
はい、実は私もイノシシ扱っていましてね、いろいろ病気も持っているいたりしてですね、素手では触れないのが確かですよね。それでですね、死んでですね少し経つと、ね、すぐ銀杯が集まってくるんですよ。で本当に何ですか、死人は死人って何か言葉は悪いかも分からないけど、そういうのを扱うのは大変で、ね、いい仕事じゃないと思う、まして夏は。だからそれだけで、それと人が集まんないっていうのは、その1107円ではちょっとかわいそう、かわいそうっていうと、そのせいで集まんないんじゃないのかなと、そんな思いがするんですけど、いかがでしょうか。
農水産課長。
一番最初にですね、有害鳥獣の協議会の方にそういった働きかけをしたわけですけれども、その中ではお金というよりはですね、むしろ保険というか健康診断だとかそういったものをやるのが億劫だとかそういった話が出てですね、そういったものもあってなかなか人が揃わないという中で、今回ハローワークに募集をかけたところでございます。金額手ということではですね、特にないかなと考えております。以上です。
はい、秋山委員。5番。
わかりました。金額的にね、本当そんな安い高い金額じゃないんで、ちょっと大変な仕事かなと思いますけども、本当にイノシシ取っても埋める場所がなくてね、困ってるんで、こういう施設本当に助かる、我々もイノシシ取ってる仲間としてもね、助かる施設でありますんで、しっかりと運用していただけたらなと思って、終わります。はい、
他にご指摘ありませんか。はい、
はい、農水産課長。先ほど龍崎議員からの質問で、捕獲従事者のですね、登録の数なんですけども、こちらについては200名弱となっております。で登録は個人ということで、先ほど言った団体ですかね、報奨の支払いとかが協議会宛ての振り込みは行っているということなので、登録は個人ということになりますので、あくまでも個人が持ってきていただくという話になります。以上です。はい、
よろしいですか。はい、じゃあ、ご質疑なしと認めます。ご質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第2議案第19号立山市食のまちづくり拠点施設の設置および管理に関する条例の制定についての議題といたします。ご質疑願います。2番長谷川委員。
それでは、議案第19号の質疑をさせていただきます。第18条の指定管理者が行う業務ということなんですけれども、第4条、各号に掲げる、業務の実施に関する業務ということが、謳われております。これに関しては、これ指定管理者が、行おうとする、業務に対して事前に立山市と打ち合わせをいたすのか、またそれに対して立山市の許可が必要なのか、そこのところをお伺いいたします。
はい、食のまちづくり推進課長。
はい、食のまちづくり推進課長。
まずですね、こちらにですね、条例に規定してあることは、非常に概略しか書いてございません。ただですね、市の方から事業者の方にどういった業務をしてほしいかということは、これは事業者を募集する段階で要求水準書というものをですね、かなり大、たくさんの項目にわたるどういった業務をここで実施していただくかという、もうそういった要求水準を示してございます。で、事業者はそれに従って業務を水準すること、業務を行うことになります。ただその文言がこの条例には書き込まれてはいないんですが、今後事業者と市で協定を結ぶことになります。その協定の中には要求水準書に従って業務を実施するようにということで書かれています。あくまで条例はその概略的な部分をここに書いてあるということでご理解いただきたいと思います。以上です。
はい、2番長谷川委
員。はい、ご回答ありがとうございました。条例の中には書いてないんだけど、もうすでにもうある程度、取り決めができているというか、そういう詳細ができているということで解釈いたします。以上です。
はい、他にご質疑願います。はい、3番倉田委員。
施設のですね、農水産物等物品販売施設、それから多目的室、飲食提供施設、野外イベントスペース、農園の施設なんですが、開館時間午前9時から午後5時までとありますけれども、夏の日の長い時期とか、冬の日の短い時期とか、全く関係なく、1年間通してこの時間なのでしょうか。
食のまちづくり推進課長。
はい、食のまちづくり推進課長。
はい、こちらに書かれている時間はあくまでも、事業者に、この施設を管理していただく上での最低限の開館時間になります。なのでそういった日の長い時期とかについては、5時よりもあと6時とか7時とかっていうことも十分あり得ます。ただそれにつきましては今事業者の方がですね、季節に応じてどういった開館時間でやろうかというのを今検討中でございます。この時間に縛られるものではございません。以上です。
はい、3番倉田委員。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、他にご質疑願います。はい、4番龍崎委員。
はい、こちらの条例についても内容的には私はこれでよろしいと思うんですが、条例の施行規則に関わる部分で運用上のことについて確認させていただきたいと思います。で、使用許可の申請期限というものが謳われて15日前までとなっているんですけれども、実際にですね、15日前よりも迫った中で、そこを利用したいというような場合にはどのような対応ができるんでしょうか。厳格なものなんでしょうか。
はい、食のまちづくり推進課長。
食のまちづくり推進課長。
はい、まずですね、規則に定めようとしておりますのが、まず使用許可を受けるにはその前までに、15日前までに許可を取ることということで、規則に定めようとしております。で、どこまでそこをぎっちり守るかと申しますと、ここで想定している15日前というのは例えば多目的室なんですけども、ああいったところはですね、常に、たくさん利用の申し込みが来て、例えば急に 2,3 日前で、利用するということが、非常に困難であろうというふうにも考えています。ですとか、あとは、屋外イベントスペースですと、そういったキッチンカーを出店するような場所、そういったところもですね、数日前ですと、なかなかその、運営者側もですね、準備ができないとか、そういったことがございます。そういったことを考慮しまして、15日前ということで考えている次第でございます。はい、以上です。
4番龍崎委員。
はい、正しい運用のためにはですね、基本原則って大事だと思いますけれども、分かりました。それを守るという形で運用していくんだというふうに分かります。もう一点ですけれども、使用料の減免対象についてなんですが、ある程度その固有ケースが減免対象になるんではないかというような、そういうものは想定されているんでしょうか。
はい、食のまちづくり推進課長。
食のまちづくり推進課長。
はい、減免の対象としましては、主に、公的な機関、行政とかですね、そういった公的な機関が、施設を使用する場合とかを想定をしております。 で、ちなみにですね、この減免の対象となる理由につきましては、別途市が定める規則の中でその減免の理由を定めるというふうに考えております。以上です。
はい、他にご質疑ありませんか。はい、5番秋山委員。
はい、ちょっとこれをお伺いしますけれども、これは建物は立山市がふるさと納税で作った建物ですよね。で、まあ、その中でいろいろ契約事もあると思いますけれども、その契約ごとの中でですね、その後に土地が変えたりして、だんだん広くなってきました。そういうことで、初め決めたところ以外のものは、これ以上できませんか。
はい、食の町づくり推進課長。
食の町づくり推進課長。
今のご質問の趣旨は、新たに購入した用地がございます。そういったところも含めてということでよろしいでしょうか。はい、まずですね、今、この、指定管理の対象として考えていますのは、あくまでも新たに購入した用地を除きまして、当初決めていた事業用地で、を指定管理の対象としています。約 2.3 ヘクタールのですね、新たに購入したところを除いて、当初のその事業対象地、これをですね、指定管理の対象としています。ただし、今後ですね、新たに購入した用地、これがですね、造成ですとか、採石舗装等の工事を進めていきます。これは令和5年度の当初予算案に計上させていただいておるんですけれども、その状況を見てですね、これをその土地を指定管理の対象地に加えるかどうかを、また別途検討していきたいというふうに考えております。以上です。
ご覧、秋山委員。
他に今回、前に変えてなかった土地が変えて、今、川まで広くなってるわけですね。まあ、実は私、毎日見てるもんですから、まあ、皆様方より私の方が説得力、まあ、言葉は悪いんですけども、まあ、その中で私はですね、前から、ここの辺の駅の前に高速バスが通らなくなった、そういうことで、中に、道の駅の中に高速バスの発着所を作ってもらえないかという話を何回もしてきました。で、今まで駐車場も少なかったから、どうとかこうとかってですね、できないという話がありましたけども、駐車場があれだけ広かったらば、ここの辺のね、国道の中にちょっと小さな、高速バスの停留所があるんじゃなくて、やはり物販でいろんな人が来たりなんか寄ったりするところ、うちの駅に高速道路のですね、発着所を作るべきだと思って、私ずっと言ってきましたけども、そういうことでできませんかということで聞いてますけども、いかがでしょうか。
はい、食のまちづくり推進課長。
食のまちづくり推進課長。
はい、高速バスの発着につきましても、つきましてはですね、今この道の駅でそういった高速バスの発着機能を設ける予定はございません。と申しますのも、まずはですね、駐車場を十分確保することが、まずは、あそこの施設でまず最重要だと思ってます。まず、車で来るお客さんがしっかり止めれること、まあ、がっかりさせて帰らせることないように、でさらにですね、十分な駐車場を設けることで、まあ、事業者の安定運営をしっかりと保っていきたいというところが第一でございます。で、高速バスの発着などにつきましてはですね、まあ、これはですね、また、これからの検討課題の一つではあるんですが、まず新たに購入した用地、これをですね、まず駐車場と活用していく中でですね、先を見通しながら今後検討していく課題ではあろうというふうには考えております。以上です。
はい、5番秋山委員。
はい、まあ、私はですね、まあ、市民の皆様の意見を聞きながらここでいろんな、ね、ことをお願いしたりするんですけども、ね、あれはロードサイドステーションということで、丸太館の系列の会社でありますけども、やはりこれ市が買った土地、市の建物であるんで、やっぱり市民のことも聞いてもらわなくちゃいけない、ね、今強く言うけども、やっぱり市民の人で、あそこにバスの発着所があったらなと、そういう思いがあって、私ども要望されてるわけですよ。でそんなわけでね、お互いにこうやって話していかなきゃいけないけど、初めからできませんじゃないでしょう。ね、ぜひ意見聞きながら、ね、まあ、人によってはですね、グリーンラインができたおかげで、白浜からバスに乗って千葉まで通うんだけども、あそこにできてくれたら起きるのが30分遅く起きられるよと、 そういうようなことも言ってくれたり、今ふらりまで行ったりするしてるみたいですよ。でもあそこでできてほしいな、でここの家の人たちも建物の人たちもあそこからバスに乗れたらなって、そういう思いがあるわけですよ。でぜひですね、前回の名前もそうですけども、たった一人の言ったことで名前が変わるなんてなくて、やっぱりみんなの意見を聞いてね、それを業者の意見だけじゃなくて、ね、業者がこうそう思ったから業者の意見通すんじゃなくて、みんなの意見聞いてやってほしい。違いますか。一見ね、あの道の駅の名前、たった一人の名前で変わったんですよ。あれは業者の言った意見じゃないですか。違いますか。業者がこういう名前してくれっていう話で、
課長、
食のまちづくり推進課長、
名称選定の件で、ご質問でございますね。で、まあ、どのように、名称選定されたかというのは、先日の全員協議会のところでも、説明させていただきましたが、まずは選定委員会を設けまして、その中のメンバーでですね、まあ、どういうふうに、な名称を検討していこうかというのをまず話し合いをして、事業者が事業者が考えている施設のコンセプト、そういったものをもとにイメージしながら名前を決めていこう、絞り込んでいこうというふうにして、決定したというところでございます。
あ、副市長、
はい、私もその選定名称の選定委員会のメンバーの一人でして、5人以上の選定委員、また議長もメンバーの一人なんですが、その中で各委員がですね、候補を持ち寄った中で2時間ほどかけた中 で, ですね、じっくりそれぞれ重い意見を言った中で、会長が最終的に意見を集約して決定したものでございます。あとそれから先ほど、パークアンドライドの件お話がありましたが、立山市としましてはパークアンドライド非常に文化ホールの前のコンパクトなものしかございませんでして、ビアクラブとかフラリとかそういったところに市外の方にお願いしているというか、結果的に駐車しているというのが確かだと思いますが、これから船形バイパスが富田インターから海岸通りの方に乗り入れてくるということで、今後ですね、そういったパークアンドライドもですね、市内の方に検討すべき、この道の駅の周辺もですね、検討すべき一つの案件だと思いますが、現段階ではパークアンドライドにすることは考えているところではありません。以上です。
はい、ご案秋山委
員。今ですね、高速バスにも荷物が積めるようになってますよね。それほど竹田の魚を千葉へとかってバスにも書いてありますし、そういうことでこれからもですね、ここでできた品物をですね、農水産物やはり都会に送ることもある。その時にですね、やはり駐車場、しっかりした駐車場がなければ、駅前はあそこに泊まるだけですから、品物を積んでいくのにはやっぱり駐車場があってちゃんとしたところがなければ積めないんですよ。そういうことでぜひですね、あそこをせっかく広く土地買いましたから、そこへ、まあ、皆さんの要望、市民の要望としてですね、ぜひですね、立山市として、まあ、国土交通省なりですね、まあ、バス会社の路線バスの場合は、ね、路線バスのあれを許可も取らなきゃいけないと思いますけども、ぜひ高速バスをですね、止められるように、そして農水産物がここからでも都会へ持っていけるような、そういう施設をですね、作ってほしいことをお願いして終わります。
はい、副市長。
確かに高速バスのですね、高度な利用ということで、各客混載、腹の中に農産物、水産物を入れて、首都圏の方に運ぶということが、検討するべき案件だと思っております。そういった中で、食のまちづくり拠点の方もですね、そういった農水産物が集約されるところでしょうから、一つの検討課題だと思います。ただ、あそこにパークアンドライドで車が止めちゃうと、1日車が動かなくなっちゃいますので、非常にキャパが限られている中ではですね、駐車場としては、今のエリアの中では難しい問題かなとは思っております。ただ各客混載については、引き続き検討すべき案件だと思います。以上です。
よろしいですか。はい、他にご質疑ありませんか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。はい、なお今秋山委員の方から発言があったんですが、 最初の方の郵便局についての発言は部外とされていますので取り扱いに注意をお願いいたします。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第3、議案第20号、指定管理者の指定についてを議題といたします。ご質疑願います。2番、長谷川委員。
指定管理者の指定について、質疑をさせていただきます。前回、もうちょっと、お答えがあったと思いますけど、ダブるとこもあると思いますけれども、よろしくお願いいたします。立山市の食のまちづくり拠点施設の指定管理者の応募件数と、それから株式会社ロードサイドステーション立山に決定した経緯をざっくりご説明をお願いいたします。
はい、食のまち推進課長。
食のまちづくり推進課長。
はい、まずですね、令和3年の2月1日に、立山市で公募型プロポーザルを実施しました。その内容につきましてはこの食のまちづくり拠点施設を、DBO 方式で実施しますというところでの、募集でございます。まあ、DBO 方式というと施設の設計建設それと維持管理運営を包括的に発注するという方式で、発注をいたし、募集をいたしました。それが令和3年の2月でございます。で、そこでですね、令和3年の5月を締め切りにしまして募集をかけたところ全部で3グループ事業者3つのグループ事業者が手を挙げました。でその中で丸高石油さん、まあ、今会社名丸高ライフエナジーですね、まあ、当時丸高石油さんでした。その丸高さんを中心としたグループ事業者が公募型プロポーザルで、最高得点を、得ることが出て、得ることができてそれで、優先交渉権者に選ばれたというそんな経緯でございます。よろしいでしょうか。以上です。はい、
よろしいですか。はい、2番は長谷川委員。
はい、分かりました。以上で終わります。
はい、他にご質疑はありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。はい、討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第4、議案第24号、令和4年度立山市下水道事業会計補正予算第3号を議題といたします。ご質疑願います。はい、長谷川委員。
それでは下水道補正の質疑に入ります。言葉というか、その内容をちょっとご説明をお願いしたいんですけれども、まず、固定資産価格焼却費、それとですね、下水道計画査定委託料、あと、処理場、ポンプ施設関係の委託料という項目が出てまして、まあ、それぞれ、項目に金額が載せられております、まあ、増減ありますけど、それのこの内容、詳しくちょっとご説明をお願いいたします。
下水道市長。
はい、それでは、順番で固定資産の減価償却費から、ご説明の方をさせていただきます。まず今回、補正で追加した理由なんですけれども、こちらにつきまして、令和3年度の決算額が確定したことに伴いまして、固定資産の、減価償却方法というのが、まあ、定額法ということで、定められておるんですけれども、それによりまして、まあ、対応年数に基づいて、有形固定資産の減価償却費を、積算し直して、計上したものでございます。 内訳なんですけども、建物ということで、こちらが224万5千円、それから環境等の構築物で50万9千円、機械及び装置で35万1千円、工具器具及び備品で5万9千円をそれぞれ追加しまして、合計で316万4千円の追加をお願いするものでございます。では、下水道計画策定委託料のよろしいですか。はい、で下水道計画策定委託料なんですが、実は契約額が1430万円ということで、額の確定に伴って、減額の方をさせていただいたものでございます。で、こちらにつきましてはですね、国、国土交通省なんですけれども、それとあと都道府県の方で、共同で策定した東京湾流域別下水道整備総合計画というのがございまして、でこちらがですね、平成19年に策定してから、一定の期間が経過したということで、今国の方と関係する都道府県の方で計画の見直しを行っております。でこちらに見直しに伴いまして、千葉県の方も令和3年度から千葉県汚水適正処理構想というのを見直しております。で館山市につきましては、この汚水処理、千葉県の汚水適正処理構想に基づいて、館山市汚水適正処理構想というものを持っておりますので、そちらの方を、県の見直しに合わせて行う必要があるということでございます。で、令和4年度につきましては、下水道計画策定委託業務、今委員の方から質問になったものでございますけど、こちらで、汚水適正処理構想の見直し、それと財政シミュレーションによる長期財政計画の検討という内容で、委託事業として行っております。よろしいですか。
それで減額、
はい、長谷川委員。
それで減額が、平成19年度から令和3年にかけての変更があったために減額が起きたという解釈でよろしいんでしょうかね。難しいですよ、はい、
下水道市長。
すいません、大元のですね、国の、東京湾流域別下水道整備総合計画というものがございまして、そちらが、平成19年度に策定してある程度期間が経ったので、今令和2年度から国の方に見直しをかけて、はい、で、それの、千葉県版として千葉県汚水適正処理構想というのがございまして、でそこに、館山市の方の汚水適正処理構想の計画が載っていると。で大元の国県の方の見直しが、生じたので、館山市の方も見直してくださいよということで、令和4年度に、その基礎検討という形で、下水道計画策定委託料というものを予算計上して、で今回それがですね、契約額が、固まりましたので、残った分を減額とする、そういう内容でございます。以上です。
はい、今長谷川委員、
はい、了解いたしました。じゃあ続、処理ポンプ施設関係の、はい、お願いいたします。
下水道市長。
はい、下水道市長、
はい、こちらにつきましてはですね、施設の、改修ということで、処理場ポンプ施設関係委託料、大きく分けましてですね、実はあの本会議の方でもご説明したんですけども、内容につきましてはですね、平成30年度に、現在の館山市公共下水道ストックマネジメント実施計画というものを策定しまして、その計画によりまして、老朽化した鏡ヶ浦クリーンセンターの、管理棟と汚泥棟の、ごめんなさい、失礼しました。鏡ヶ浦クリーンセンター管理棟の建具、鉄製の扉ですね、こちらをステンレス製に改修するといった内容でございます。以上です。
よろしいですか。2番長谷川委員。
今、予算でいきますと、これ5640万円、計上されているんですけども、建具、スチール建具からステンレス建具に5400万円というと相当な金額になるんですけども、それ以外のものが何かあるんじゃないですか。
下水道市長。
すみません、ちょっとあの内容をちょっと間違えました。ごめんなさい。説明の方をさせ直していただきます。ものがですね、ちょっとあの年度を間違えておりまして、今回 の, あの補正予算で前倒しで計上した内容なんですが、鏡ヶ浦クリーンセンターの水処理棟の扉とシャッターをステンレス製に改修する、それと、汚泥棟の腐食した扉をステンレス製に改修する、その2本立てでございます。失礼しました。数
1枚だと本当そんな高くないので、
分かりました。はい、それで数の方なんですけども、扉の方がですね、5箇所で、シャッターが、1箇所で、おデートの方が扉の方が4箇所でございます。失礼しました。以上です。
はい、2番長谷川委員。
そうですね、数が分からないとね、それだけの金額が動くってことはちょっと把握できなかったもんで、はい、了解いたしました。以上です。はい、
谷にご質疑に、ごめん、はい、はい、大丈夫ですか。はい、ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。以上で本委員会に付託されました議案審査を終わります。この際申し上げます、本会議に報告する委員長報告の案文につきましては委員長に一任願います。これで建設委員会を閉会いたします。それと同時に私事ですが、1年間建設委員長として やらせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ以上で終わります。